How's it going? You good? Sakuzu Radio from Chicago のお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日4月25日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私なんか今動画がバズってます。サク柳川です。ということでどうも、インフルエンサーのサク柳川です。
すぐ使うインフルエンサー
世の中にインフルしてるからね。インフルです、確実な。いや本当は実はそんな大層な話でもなくてですね、先週なら金曜日かな、はい、インスタグラムで、まあ、コメディークラブのラフファクトリーのオフィシャルアカウントが、はい、僕の舞台でのネタの動画をアップしたんよ。まあ、ネタの動画で言ってもこの1分間の切り抜きなんだけど、はいはいはい、そしたらそれがね予想外にこう多くの人にこう拡散されて見られてるみたいで、今日の時点でもうね38万再生なってましたから、ね、でまあ、その舞台自体は、まあ、結構前に撮られたものなんやけど、うん、僕そのビデオ見てさ、うん、ちょっとほんま衝撃を受けてん、
うん、
これ何に衝撃を受けたかっていうと、うん、自分の太り具合よ。
あれ今気づい
た。いやびっくりした。いやなんかいやこの番組でもさ、今年の初めにな、いや新年の抱負として、うん、いや10キロ痩せますって宣言したやん。
言うてたかね。
でいやでもこれはほんまに20キロいかなあかんレベルやわ。でも何この二重顎っていうの、うん、二重顎やしお腹むっちゃ出てるしスーツビシビシやってんの。
サークちゃんここ1年スーツずっとピッチピチャ
そうやね。あれなあんま人には言ってへんねんけどちょっとずつスーツ大きくしてってね。
でもなんか破れた話してなかったっけ。
そうそうそう、あれはでも可動域のな問題かなとか思ってたんけど、うん、まあでも普段な体重計はな普段こう乗ってんねんけど、はい、こっちのな体重計ってキログラムじゃなくてポンドで表すやんか、うんうん、だからあんまり意識してへんかったんやけど今216ポンドあんねん。
それ結構
なんでこれキロに換算したら97キロやってん、
うん、
いやこれまずいね、
はい、
というかまさに人生のキロに立たされてるわけよ。
いやいや200ポンド超えた段階でえって思わんかった
のかな。ちょっと待ってください、今僕の渾身のキロをスルーしたそのこのまま太り続けるか持ちこたえて、うん、もうね痩せていくかしかないわけよ。
突っ張ろうや。
いや無理やわ。
だからほんまだってスーツパツパツでこうパンってやったらいいやん舞台の上で。
そういう芸風じゃないねんもんなあ。だっていや5年前の写真とか見たらむちゃくちゃ痩せててさ、うん、確かに毎年日本帰るたびに なんか友達に太ったって言われんのよ、
うん、
でもさアメリカだとさなんかこう口が裂けても人に太ったってよう言わんやん。
まあね、
やし周りと比べてもそらに太ってへんかったからアメリカで。だからなんか全然気づかないうちにどんどん太ってきてて、
いや結構さくちゃんなんか周りからパツパツやでって言われてなかったっけ日本人
言われてるけどなんかまあなんかそのこれアメリカあるやりやねんけど一回乾燥機のせいにするやん
せえへんな、それデブの発想やんかね。
なんかアメリカの乾燥機パワー全然ちゃうな、もうキュッキュなるもんな言うて。
確かになるけどね。
でもなんかちょっと最近やばいな思ったら膝がミシミシ言ってきたんよこれも一応成長痛ってことにして。
いや
でもこれはほんまにやるしかないと思って、とりあえず一回 YouTube 見とこうと思って、
うん、
そしたらなんかこれだけで簡単に痩せるみたいなサムネイルがむちゃくちゃ出てきて、
はいはいはい、
まあとりあえず見ようかと思って見たら、うん、朝ストレッチをして梅干し食べるだけで1ヶ月で簡単に10キロ痩せられますみたいなの言ってんのよ。のたもうてんのよそうやって。
え YouTube ってなんかそうワークアウトこうしましょうみたいなんじゃないんやね。
じゃ
あない
ねん、解説動画やね
ん。なんやねん
そんなんすぐにリバウンドするっちゅうねなそんな一応僕だってリテラシーはありますから、うん、これはあかんと思って、うん、だからなんかねその朴とつそうなお兄さんが上げてる動画があったからそっちを見てみたら、うん、とにかく無駄なカロリーを摂取しないことですって言ってたのよ、
うん、
もうその通りやん。
その通りです。
でもその人が皆さん私たちは1日200キロカロリーを余分に摂取してしまうだけでその生活を続けた10年後には10キロ太っていますって言ってるのよ、
うん、
で200キロカロリーとはどのようなものか分かりますか。カフェオレ1杯、おせんべい、そしてクッキー1枚、このどれもがそれぞれ200キロカロリーあるんですって言って、僕ドキッとしてさ、うん、ちょうどその時アフタヌーンブレイクの最中で、うん、カフェオレとチョコチップクッキー食べてて、
うん、
急いでカフェオレをシンクにブワー流してクッキーも持ってないけどもバーンって言って
絶対嘘や、絶対胃の中入ってるわそれ嘘ばっかり。しかもねアメリカのクッキーはね1枚200キロじゃないですからね。この
500ぐらいあるよ。
500、600ありますから、
ほんまにな、はい、だからでも結局運動せなあかんってことよ。
燃や
さなあかんってことで、うん、最近ねジムのいろんなクラスに参加してんのよ、
うん、
もうさ私さ30分とかわーって一生懸命走ってさそのカロリー消費カロリー表示が出るやんか、
はいはいはいはい、
あれでも300とかやねん。
高 したことないよね。
だからこれもチョコチップやん。
いやでもクッキー1枚半食べれるやん。
そうだからそのためにあんな僕は苦しい思いしてんのかと思ったら、いやいやいや、これはでもそういうのまずクッキーをやめた上でそのジムのクラスでこうみんなと一緒にやることによってこう燃やしていこうと思って、最近、うん、パワーステップっていうクラスに参加してきて、うん、でこれ要は、ま、足元になんかこう台座みたいのを置いて、はいはい、音楽に合わせながらそこに乗ったり降りたりして、うん、でインストラクターが教えてくれる振り付けをこなして、うん、ステップを踏む、ま、45分間のクラスや、はいはい、でまあ、それ月曜の朝やってんけど、うん、スタジオ入ったらさ、まあ、僕入れて全部で参加者10人おってんけど、うん、僕以外全員白人女性やね。
あ、
しかも全員50代後半から60代ぐらいの、うん、まあ、妙齢女子ですよ。
まあ、月曜の朝行ってるからね、
そうそう、
仕事する時間に行ってはるから ね、
でもなんとなくイメージわかると思うけど、もうみんな常連っぽくて、これ始まるまでもうみんな仲良く談笑してんねんよ、はいはいはい、そんな時間になってインストラクターが入ってきてんけど、うん、その方もね50代ぐらいのおっちゃんなんよ、うん、でもうこうドアをバーンって息を開けて、うん、Hi everyone! It's time for exercise! みたいな、もうテンションがすごいのよこれね、はいはい、でもな、かっこ伝わるかな言葉で、もうそのまま説明するとノースリーブに結構ピチピチの短パンで、うん、ハイソックス履いてあるのよ。
あ、そう。
で一番びっくりしたのが頭にバンダナ巻いてて、うん、
はいはい、
あのオリビア・ニュートン・ジョンのミュージックビデオから連れてこられたみたいなでね、はいはいはい、でも80年代からそのままタイムスリップしてきたみたいな、
完全にもうボーイズさんじゃないんでしょうかこの場所。
そうそうそう、でも本当にそこに位置してるから。
あ、そう。
でもなんか人気講師らしいね。でおばちゃんたちもなんかもうそいつが来ただけでなんか盛り上がってん
だよ。なるほどね。
キャーみたいな、うん、でそいつが今日も行くよとか言って早速音楽かけんねんけど、うん、もう音楽もブギブギのユーロビートやね、
はいはい、
あのシェールとかをリミックスしてる感じ。
なるほどね。
で、はい、1、2、3、4みたいな感じのカウントで始まって、うんうん、さあウォーミングアップから行くわよみたいな感じで言うんだけど、うん、そのこうそいつの振り付けるステップを見ながら同じ動きやってくるんだけどさ、はい、もう結構のっけから複雑なステップ来るわけよ。で、そのなんていうの、そいつが勝手に名付けたステップ名で来るから余計わけわからへんね、うん、OK、まずはヘリコプターみたいな、ヘリコプターで
回んのぐるぐる、
あ、カッカッカッとか言うね。ね、はい、ぐるっと回って、はい、ボクシングキックみたいな。
なるほどね。
ボクシングキックみたいな。で、それでこうさ、ぐるっと回られると見本が見えへんくなるやん、僕が見えなくなるやん、
はいはいはいはい、
後ろ鏡とかないから、
ね、うん、
でも多分これ毎週来てんやろな、うん、あのおばちゃんたちはみんな完璧についていってるわけ。
なるほどね。
で僕だけ変な動きして全然もう絶対ついていけてないから、うん、そう、結構普段さ振りの覚えとか早い方やねんけど、うん、なんかもうそいつの変な名前が気になって、うん、はい、アイリッシュガールみたいな。何やねんそれ。
もう説明せんのよ、多分みんな常連やから。
そうそうそう、リバーダンスのあのアイリッシュガールみたいな。もうと思って、でももう、うん、もう汗だくですよこっちは。でも必死になりながらついていこうとさ、はい、頑張ってたんやけど、結構スタジオも狭いから、うん、こう回る向きとかをちょっと間違ってしまうと、うん、おばちゃんとぶつかりそうになったりするわけよ、
はいはい、
だその度に、oh, sorry, sorry みたいに言ってて、うん、でもおばちゃんたちもみんな黙々とステップしてて、
はい、
なんかその講師が OK 今度は体を思いっきり伸ばしていこうね、はい、月に向かって進んでけ、 Fly to the moon, Fly to the moon, Moon yes, Yes moon, Yes baby, Moon you can do it、
うんうんうん、
なんか乗ってきてんねん、
はいはい、
Yes to the moon, Yes to the moon, Yes to the moon みたいな。You can fly, You can fly みたいな言って、でついにはよしみんなI can fly って叫びましょう。I can fly, I can fly みたいなって、もう久保塚やんそんな。で、おばちゃんたちもちょっと恥じらいながら、I can fly, I can fly
ステップ見ながらやろ。
そうそうそう。でも僕も一生懸命I can fly, I can fly とか言って、でもちょっと気持ちよくなってくるね、やっぱそんなことね。
はいはい、
でもまあだんだん息も上がってきたところで、うん、その講師がさ、OK honey, ここからがショータイム。いい？あなたの敵はあなただけ。You can do it. 今こそ脂肪を燃やすのよ。もっと高く、もっと高く、Higher, Higher って言って、うん、最後はコンボで締める。いい？今日やった全部を見せるのっつって、
うん、
やったけど僕は全然ついていけなかった。最後バッタバタしちゃった。いやでもさ、終わった後そのもう講師がもうめっちゃやりきった顔して、うん、みんな Great job、最高、また来週ここでね、See you って言って颯爽と帰ってった。
うん、想像できるわ。
いやわかるでしょ、うん。もう何やったんやろこの45分と思って。でも僕もクタクタで、もう呆然としてたんよ。そ、
うん、
したらなんかおばちゃんの一人がつかつかつかって歩いてきて、うん、僕なんかそのあんた振り付け覚えないの邪魔よみたいに言われると思って、なんかここって言われるのかなと思ったら、Great job、
はいはい、
よって、うん、よく最後までやりきったわね。私このクラス10年いるけど、ほとんどの男の子は振りついてこられなくて、途中で投げ出しちゃう中、あんた根性あるわ、また来週会いましょうって。
うん。
褒められた。
それは10年やっとったら説明いらんわなこの人ら。
そうやね、
フライトゥザムーンよ。
そうよ、だからもうあれ慣れてんねん。よう I can fly のちっちゃい声で言えたな、もっと叫べよと思ってな。ということでね、来週も行ってきますけどね。でも今回マジでさ、この番組でもずっと痩せる痩せるんだけど、今回マジで痩せるから。だからね、もうどれだけ気合が入ってるかって言ったら、もう来週から僕の体重を毎週アップデートしていくから。
なんか同じようなこと言って
言って言って。でも今回ほんと、なぜなら膝がミシミシしてるからそれは今回初やからほとんどのリスナーが興味ないやろけど、ここで宣言するっていうことを思いながら生きてるとさ、チョコチップクッキーに手が伸びひんくなるやん。
だい、まあ、それでも言うて食べたやろな、はい、今日何枚食べたんや言うてみ、かじったやろ。
今日はマジでわかめしか食べてないから
いいやね、それもそうやわ
ということでね、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです、 What's happening America。さてこのコーナーでは、毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、バイデンが2024年の大統領選正式に出馬を表明しました、
はい、
これ3位のニュースで行くと思った大間違いだから、うん、
終わっちゃうねそれで。
終わっちゃうし、たバイデン本人も覚えてないから、
覚えてない覚えてない、うん、リマインドしたらんとあかんからね、
ね、はい、どうせこれ来年にかけてまた新しくなっていくから、まあ、これは今日は扱わないと。でもそういえば選手アリエルやったやんか、リトルマーメイドな、うん、はいはい、あのニュースさ、恐ろしく反響がないんですよ。あれいい内容やったよね、めちゃめちゃ面白かったよね。なんかこれ今僕今承認欲求の塊みたいなコメントになってるけども、
うん、
マズローの承認欲求ってあったね、
はいはい、うん、こはい、
シカゴのマズローです僕はもう今、はい、そう。でもマジで誰からの何のコメントもないから、もうなんかちょっと心配になって、あのままサイゾーのコラムに書いちゃった、うん、それでも来ないね
どんだけ知ってほしいねん
世知辛いね。ということでね、言ってたら、そう、でもそしたらさ、ネットフリックス制作のドキュメンタリーが発表されたんやけど、うん、クレオパトラの役をね、黒人女優が演じることになったら、うん、今度はエジプト人がブチ切れてんね、なんか、
あ、そうなん、
うん、クレオパトラはもうちょっとこの肌が白かったん
だ、あー、なるほどね、
もうみんな怒ってんだ、ほんといちいちいちいちね、ほんとにね。だからもうそんなことよりシカゴは寒いねさっきね、摂氏4度ですからね今ね、今だからさやこさんもダウン着てたもんね、
ダウンジャケット、ね、だって朝30、そうやね、
そうやろ、
3度とか、
そうだからもう、はい、もうな、もう氷点下ギリギリのな、0度ギリギリのとこ行ってますからねやっぱこういう寒い日にはやっぱあったかいココアが飲みたくなるよね。あかんかった、これ200キロカロリーや一杯200キロカロリー、
これただ単にもうなんかカカオ、もうゴリゴリのカカオだけど飲んだらいいんじゃない、ね、もうあの、もうドロドロの味のせい、
わかりますよ
はい、砂糖なし
でね、そっちをね、それ飲むんだったら左右飲むっちゃうんですねということで、今日もニュース特集いってみましょう。お願いします。
第3位、 FOX ニュースの顔タッカー・カールソン、 CNN のドン・レモンが相次いで降板。FOX ニュースで長年にわたり番組の顔として出演してきたタッカー・カールソン氏が番組を去ると発表したとのことです。またですね、 CNN でレポーターを務めるドン・レモン氏も番組を去ることが発表されました
というニュースでございますけどもね、はい、まあ我々もニュースを扱う、まあ、番組ですけれども、まあ、もっともっと大きなレベルでニュースを扱う2つのテレビに大きい流れが起きたぜというニュースですね。
うん、
これ一般的にさ、FOX ニュースは右保守、そして CNN は左リベラルなんか言われてるよね。
うん、そうね。
で、まあそこの看板キャスターが相次いで番組を急遽去ることになった。まあほぼ解雇に近いというニュースです。
はい。
で、この同じタイミングっていうのがね、なかなか面白いですけども。まずはじゃあ FOX ニュースから見ていきましょうか。まあ FOX ニュースってもともと実業家でね、メディア王と呼ばれるルパート・マードックが96年に作ったケーブルニュース局なわけですよ。
はい。
で、まあその姿勢は、まあ、めちゃくちゃ保守ですよ、
うん
うん、まあ、保守層から絶大な人気と支持を誇るわけ で、
なるほど。
でその中でもこの一番人気のアンカーがタッカー・カールソンなわけですよね、うん、でタッカー・カールソンって1969年生まれで、カリフォルニア州サンフランシスコ出身ですから、
うん、
まあ、何歳だ今、69年だからもう、まあ、
54
歳になる年か ね、
ね、
うん、で元々は新聞記者なんですよこの人、
うん
うん、でその後 CNN のニュース番組で実はコメンテーターをやってたんだけど、2009年から FOX ニュースに来たということで、だからさ、もともと CNN におったし、 まあ、その中では、まあ、どっちかというと保守派だったんだけど、はい、それでも CNN だからこの人リベラルな人なんちゃうと思われてたけど、うん、年々その考え方を、まあ、右にしていっているという印象で、うん、とりわけですね2016年に討論番組タッカー・カールソン・トゥナイトの司会に就任してからはもうね言説がもうかなり過激になっていって、
うん、
人種差別的な発言とかもう排外主義でしょっていう発言で知られるようになったわけよ。で特にさその時期ってトランプが大統領選でもう勝って大統領に就任していくっていう時期と重なっていくよね。で、まあ、カールソンがねその発言に過激さを帯びたら帯びていくほど彼自身の人気も上がっていって番組の人気も上がっていくというふうになってたわけですよね、はい、でだから2017年のこれね、ことですけども、まあ、プライムタイムいわゆるこっちのゴールデンタイムやね、
うん、
に最も視聴されているケーブルテレビになったと、
うん、
だって1回の放送で300万人が視聴しているということですからね、まあ、ほんま相当人気やな、うんうん、でだからもういつしかタッカー・カールソンも共和党支持者の間で最も人気と影響力のあるコメンテーターになったと、
うん、
いうことね。だからもちろんトランプとの信頼関係も厚くって、
はい、
今回トランプ起訴されてさ罪状認否あったやんか、
うん、
あれ終わった直後ちゃん初めのインタビューももちろんタッカー・カールソンが行ったと。ただねこのタッカー・カールソンこれまでの発言見るとね結構やばいんですよ。
あそう
パンチ効いてますよ、
うん、
いきますよ。移民がアメリカを汚くしている、はい、アメリカは英語を喋る白人のための国だ。
お
コロナのワクチンは人間をダメにする。
なるほど。
プーチンはリベラルのやつらどもみたいに私をレイシストだと攻撃しないからいいやつまあこんな感じの、まあ大体分かったかな、
はいはい、
みんな、
う
ん、これ多分結構網羅したと思う、
はい、
うん、彼の思想をね、うん、であとどうでもいいんですけど彼自分が制作したドキュメンタリーの中で、
うん、
カメラに向かって語ってんねんけど、
うん、
アメリカ人男性はね最近男らしさをなくしてるんですよ。これどうすればいいか分かりますか。これ、ね、金玉を日焼けさすんです。以外金玉に紫外線を当てろ。この謎のメッセージをね、
これは科学に基づいて
る。これ、ね、基づいてないんだって。やっぱあの粘膜やから。
そうね、ま
あ、西郷さんも詳しいと思うけど、これ粘膜ですから。
いやなんか男性はすごいそれで変わるんやろうかと思って。
まあ、全く変わらない
らしいんだよね。変わらない。あっそう。
あとあんまり多分焼いたことある人は少数派だと思ってね。だってヒサロで全裸にならないと焼かれへんやんか。
そうやね。
そうやろ、うん、そうだから太陽の音で焼いて捕まる可能性あるから。
そうやね。
そうやね、うん、だから結構ニッチなことを言ってるこのカールソンは、
うん、
でまあ、こんなこと言ってるから FOX ニュースはスポンサーを100社以上失ったんです。ちなみにこんなことってあの金玉の方じゃないからね、あの、
はいはいはいはい、
さっきの
全体的なね、
そうそうそうそう、ね、排外主義的なあの、まあ、コメントで100社以上失ったと、はい、まあ、それはそうだよね。
そうでしょ。
でも失えば失うほどそれもニュースになって結局コアな共和党支持者はついてくるという、う
ん、ああなるほど
ね。もう本当近年のねもう構図をもろに、ね、はい、描くわけですけれども、でもちろんですよ2020年の選挙には不正があったというのを繰り返し、
うん、
まあ、その番組の中でそれを主張してきたわけですよ。
はい。
で、まあ、でもとにかくそんなね FOX ニュースの大エースでもあるカールソンがなぜ急にね今回降板になったんやろかっていうことが今メディアでいろいろ語られてんねんけど、
はい、
だってね普通にね4月21日金曜日のタッカー・カールソン・トゥナイトでは、はい、じゃあそれではまた月曜 See you っていう風にさっきのあのインストラクターみたいで去ってったんよ爽やかに
さっそうとね
それでも月曜日の朝はなんかどうも局の人に呼び出されたらしくて、
うん、
そこで初めて本人も知ったんやって。
あ、そうなん。
え、俺降板なんみたいな。うん、で今報じられている理由としては、まあ、これ、まあ、先々週ね行われた裁判が、あったんですけど、そこで出てきた新たな資料に関して、まあ、ちょっといろいろあったんじゃないかと言われてて、
うん、
まあ、何かというとですね2020年の選挙のさ時に、まあ、その選挙の集計装置を作るドミニオンって会社があんねんけど、
はい、
その FOX ニュースはずっといやこの会社がマシーンに細工して票の集計ごまかしたんだって放送してたの。
うん、
でもそしたらドミニオン社からしたらさ、
うん、
名誉毀損以外何者でもない。
まあ、そりゃそうですわね。
で名誉毀損で FOX ニュースを16億円損害賠償で訴えたよな。で、まあ、結局、まあ、の FOX がまあ7億円かな 7億ドルごめん払うことになって、うん、まあ、終わったんやけど、
うん、
その裁判の過程でいろんな証言とかメールの証拠みたいなのが出てくるやんか、
はい、
その中でそのまあタッカー・カールソン番組の中ではさドミニオンが不正を働いたんだって喧伝してたのに、うん、社内メールでは、
うん、
いやこんなん馬鹿げてるやろさすがに無理やろって送っていたことがバレたと しかも社内メールでトランプのことを俺あいつのことめっちゃ嫌いやねんって言ってて
ぶっちゃけてるやん
そうってことで、まあ、これが局の方針に合わないと見られたのか、まあ、本当は、まあ、そうか分からへんけど、うん、とにかく番組を下ろされたのよ。
なるほど。
でそのせいで FOX ニュースの株価も 5% も下落したなんて言われてますから、あらあらねえという決定だったと。で同じ日4月24日一方の CNN でも人気キャスターが解雇となりまして、おドン・レモンです。
はい、
いい名前でね、ドン・レモンって。
そう
なんか酸っぱそうだよね、ドン・レモンの、レモンのドンなんだから。
あそっちか。
そういうことですよ。で彼はですねこれまで CNN で、まあ、17年間キャスターを務めて、今はもう朝の顔ですね、うん、朝のニュースの司会なんだけど、その前はプライムタイムの司会を8年務めたと。
お、
うん、でまあ特にトランプ政権の時にはさ、トランプに対する本当にもう忖度のない歯に衣着せぬコメントでリベラル層から人気を博したんですよ、
うん、
おそらくねトランプのことをニュースで初めてレイシストっていう風に呼んだのがドン・レモンですね。
へ
だけど、まあ、今年の2月に、まあ、サクズレイディオで言いましたけど、
うん、
共和党からニッキー・ヘイリーっていうねインド系の女性が大統領選に共和党から出馬するっていう意向を表明したん
ですよね。ライハンの方ありましたね。
でまあパンジャブ系で今51歳の女性なんですけど、うん、この人に対してこのドン・レモンが、いやーというかね彼女もう51歳でしょ、女性としてのピークはもう過ぎてますねっていう謎の発言を
受けた。なんでそんなパーソナルアタックをするんですか。
20代30代40代だったらまだいいんだけど、50代もうちょっとダメだねっていう。
アウト。
あのそうなんです、すぐに謝罪に追い込まれまして、まあこれでワンアウトだよね
、はい、
ワンアウトです。で今月バラエティー誌って雑誌があるんだけど、
うん、
そこで、同僚女性のミソジニーの発言が取り上げられます。で本人は否定してんだけど、まあ、ちょっとツーアウト、
はい、
うん、で、まあ、19日共和党からねこう大統領選に出馬して、また別のヴィベク・ラマスワミっていう人がいるんだけど、その人と、まあ、そのまあ批判的人種理論とか、あと銃規制に関してこれ激しく議論を交わしたんだけど、うん、もうとにかく、はい、もう田原総一郎ばりの剣幕で朝から生で戦ったのよ。とにかく話を聞かないで、
ね、
ガンガン言ったのよ。
なるほど。
だこの喋り方どうなんていう批判が出て、
あ、
まあ、これが3アウトとみなされたのかな、分かんないけ ど、
なるほど、
うんと、うん、だからこれは際どい判定だったかもしれないけど、
なるほど、
うん、ただね本人のコメント呆然としている、これ僕のあのエクササイズの後のコメントと一緒なんだよねまあでもこのコメントからも分かるようにさ、まあ、この交番はまあ寝耳に水だったんだろうなとも思うよね。でも CNN はまあ彼とはこれからも CNN ファミリーよみたいな、なんか分かんないちょっと、
あそう、
うん、だからその
交番させといて、
うん、まあだから
怖いね、うん、
怖いよな、
怖いね
しかもこういう流れ全部を CNN が事細かに報じてるのが一番面白いんだよ、
うんうん、
っていう中でね、まあでも本当にさ同じ週に右と左の人気司会者がもう両方相次いでもう半ば交番のような形で、ね、
うん、
引導を渡されたってことはなんか興味深いというか ね、 うん、ね、だからまあ2人とも50代で、まあ、油乗り切ってるけど、もしかしたら世代交代に舵を切るのかもしれないし、でもなんかタッカー・カールソンのねその FOX ニュースの事例から見るとさ、やっぱ本人はトランプの政策とかにかなり思うところがあって賛同してへんのに、うん、まあ、それをライサンして声高に局として放送して視聴者を煽ってたわけやんか、
はいはいはい、
まあ、それが、ね、局側の意向なのか、
うん、
まあ、その本人がその人気を獲得したいっていう承認欲求か分からんけどさ、
はいはいはい、
うん、で一方のドン・レモンもですよ、
うん、
もう CNN ってマイノリティに寄り添いますっていうスタンスで、まあ、なおかつフェミニズムもね積極的に押し出してるのに、
うん、
なんか女性に対するこうどっちかというと無自覚な差別意識があったわけで、でもそれでも長年局の顔やったわけや、
うん、
だからなんかこのニュースの結論がこれで合ってるかは分からへんけど、なんかほんまに今一度なんか見る側のリテラシーむっちゃ大事やなと思うねんな。
そうですね、
なんかこうニュースをテレビでただボーっと見てね、その真に受けてふむふむと思ってたら、
うん、
な
ん
か簡単に自分の考えで持てなくなってしまうし、どんどん知らん間に偏ってしまう、そして偏ってることに気づかず無自覚になっていくということはね、
うん、あります
ね、思うのね。だからこれ同じ週にこれがあったっていうのは非常になんかこう示唆に富むというかね、
うん、
なんかいろいろ考えるきっかけにはなるんじゃないのかなということを思いました。ということで次のニュースいきましょう。
第2位、生徒に喧嘩を促した代理教員が解雇。テキサス州で生徒に対し喧嘩をするように促したとして代理教員を務める女性が解雇されたことが分かりました。
というニュースですけどね。
テキサスです ね、
ねテキサス州北部メスキートっていうところであったらしいんですけど、はい、中学校やって、ね、まあ 先生、まあ、代理教員だね、
はい、
これなんか
サブスティチュートって言いますね。
だから例えば産休に入った先生の代わりできたりとか、
今日ちょっとシックで休みますって
時に、ね、そうそうそう、でその巡回したりする先生もいるんだよね、うん、でこの先生は一応その、まあ、ずっとその学校に常駐する形の代理で入ってたんだって。なんだけど、まあ、その教室内でクラスメートの喧嘩を奨励したということでクビになったと。まあ、事の発端はインターネット上にこのキンブロー中学校というところで喧嘩が起こってる様子を収めた動画がバッて拡散したんやって、
あらあら、
でこれ大変だっつって調査した結果、うん、先生が煽ってたと
みたいな。
いや多分
な
多分なんだけど、
これね、喧嘩しなさいって、
そうそう、もう先生がそのもうここの時間にやりなさいみたいな言ってたと、指示を、だから教室の出入り口も見張っとけと、誰も入ってこうへんように、で喧嘩のルールも先生が決めて
あ、なるほどね、顔はダメよみたいな、
そうそうそう、うん、髪引っ張ったらあかんよとかね、はいはいはいはい、っていうのも言ってやらせたということが調査で分かった。でこれはもうおぞましく容認しえない行動だということで、もう解雇にさ踏み切ったけど、まあそんなことよりまずさ、なんで誰かが動画に撮ってそれを上げるのかなと思っちゃうの。まず
クラスメートちゃうか
ね、なんか日本とかでも回転寿司ってとこでさ、なんか寿司ペロってねやってさ、だからなんかね、すっこそもうネットリテラシーですよこれも一種の、うん、そんなやらないもそうやし、あげんないと思うし、
だって本人が喧嘩して仲良くなったんやったらそれでよくない？
そうやね、うん、だから多分なんか面と向かってやりなさいみたいなこと言ったんじゃない
ですか。多分そういうことや、そういうこと、向き合いなさいってことでしょ。
そう、うん、気に入らんことあんやったら、うん、拳で解決しなさいみたいなこと言ったんやろ、うん、もうみんななんかもうそれを動画に上げて、なんかな、もうマズローが過ぎるのよみんなな。でもさ、日本にも確か血統罪ってあるもんね。
あ、そう、
そうなんか血統したらあかんねん確か日本。
まあ
そう、はい、だから要は今ここでさ、この収録中に僕とサエコさんが殴り合いになったとするやん、
うん、なあお前こらーって言って殴りかかる感じ。
そう、そう、でもそれは決闘罪じゃないね。
あ、違うの？
だって偶発的に起こってるから、これはただのだからどっちかが暴行罪になるんだけど、は
い、なるほど、
決闘罪っていうのが適用されるのは、うん、あらかじめ日時とか場所とかを定めて行う、まあ、喧嘩やな。
え、じゃあテキサスのサクちゃんが何月何日に喧嘩しました
？そうそう、だから教室のどこどこで、てかまあいいや何でもいいよ、うん、じゃあ八校前で、
うん、
その来週の日曜日に、
うん、4時に集合みたいな、
そうそうそう、で戦うのはダメなんやって。
ああ、うん、なるほど、ね、
でしかもに日本の法律の場合ね、決闘を申し込んだ時点で罪が成立しますから、承諾した時点でも、
あ、相手が承諾した時
点で、そうそう、で申し込んだ時点でも多分ダメだと、何時に、
あ、なるほど、ね、
決闘しましょうって言ってるから、
はいはいはい、
うん、っていうのは、まあ、アメリカはほら州によって違うから、
そう、ね、
なんかさ、あるいはあの早打ち対決みたいな、あの銃
ピシャって
ガンマンたちが
南部でやってるそうですね。
そうそうそう、まあ、そうどうなんだって話になるけどね、うん、まあ、でもこのちなみに先生ね、今年の3月6日から働き始めて、
うん、
今月13日に解任されてるということで、結構すぐ馴染んだね、馴染んですぐ信頼を得て少なくとも戦いまで持ってったよね。
逆じゃない？あの信頼がないまま、つってやりやってなった
から。あ、だから
そうか、だってサブスチュートやからさ、なんて生徒とそんな密じゃないやんか。
やし、本当に信頼されてたら、うん、僕吐かないもん。
ああ。
なんとか先生がやれって言いましたって言ったな、これな。なんまあ、スネイプ先生みたいな感じなのかな、ハリー・ポッターの言っとけみたいなな、うん。マルフォイとハリーをね。
あったね、
なんかこともありますけれどもね。まあでも刑事訴追につながる可能性もあるということで、まあね、もうこれ警察に問題の声が伝えられたんだけど、別にこう担当者によるとですよ、うん、別に逮捕者は出てないということで、まあ、そこまでは免れたんだけどさ、いやこれ本当に今急に思い出したんだけど、僕中学の野球部の監督の話これめっちゃしてるやん、原口先生、
うん、ハエ止まった先
生、そうそう、ハエが止まっちゃうよって言って自分にハエ止まってた人な、
うん、
それで伝わらないよねこの話、でもそれをもう一回するほど僕は今元気じゃないから。カロリーが足りてないから
ね、 なるほどね。
でもそう、まあ、でもその原口監督がさ、中学の時になんかね、こう仲良しチームじゃあかんねんと、その、うん、誰かがエラーしたりとかして、うん、はいどんまいどんまいってやってるチームじゃその、
うん、
ダメ、強くならへんと、その一球にもっと情熱を持って誰かがエラーしたら、はい、なんでそんな軽いプレーするんだよとか、もっとお前やってくれなあかんねんみたいなのをこう言い合って、そういう風ななんていうの、身の入った練習をしないチームは絶対ダメだみたいなことをミーティングで言ったよ、うん、でそれを、はい、普通それこそリテラシーなんだけど、うん、そういうふうにちゃんと 咀嚼して聞けば分かるんだけど、うん、原口先生が言った一言が お前たち喧嘩せえやだって、
うん、一言
そうそう、だからそれぐらい熱くなれよっていうことだ、ね、わけやん、どう考えても、うん、なんだけど、その安藤と春日ってやつが、うん、それを聞いたそばから、うん、喧嘩しだしてん、
しかもおいお前って、
しかも理由がその最後 あのウォータージャグだから、あの要はドリンクあるやん、あれの最後をちょっとしか残ってないのにいっぱいお前飲んだだろっていうで殴り合いの喧嘩になって
ほんまに、
そうでもこれさ、原口先生も捕まんのかな、アメリカやったら、だって喧嘩せえやって言って
た
やん、でも一応偶発的ではあるのよだから
じゃあ大丈夫ちゃう
だよね、あと僕動画撮ってないもん、それ動画撮ってあげたらもうやばかった、
はいはい、拡散したらもう先生アウトやん、
うん、そうそう、はい、だからリテラシーだよ、大事なの、
そういうことです、
うん、ということですよ、メディアだけじゃないリテラシーね、はい、これ非常に大事だなというね、まとめでいいんじゃないでしょうか、ということで次のニュースいきましょう。
第1位、4月20日はマリファナの日、各地でマリファナに関係するイベントが行われる。4月20日中通称420はマリファナの隠語にちなみマリファナの日と呼ばれ、アメリカ各地でマリファナに関連するイベントが行われたとのことです
ね、というニュースですけどね、うん、まあ、選手の質問でマリファナ来てたもんね、
そうだっけ、
うん、まあ、スルーしたけど ね、
そう
です
ね、
まあ420っていう、うん、からだからもともとね1970年代にサンフランシスコの高校生たちが4時20分になんか銅像かなんかの前に集まって、うん、毎日マリファナを吸っていたっていうことに由来して、うん、マリファナのことを指す隠語になったやんて、
なるほど、
うん、だからこれ血統ではないんだよね、別にここに集まって吸うだけやから
そうか、そうそう
そう、うん、そうそう、だからまあその420ってことで4月20日がマリファナの日に、まあ、なってるんですよね、うん、今現状ねアメリカでは医療用としてはもう全米38州でまあ、マリファナって合法化されてて、うん、嗜好品としても21の州で合法化されてるんだって、
はい、
だもちろん今我々がいるここシカゴのあるイリノイ州も合法になってるやんか、ね、だからもうさ先週4月20日、
うん、
もっくもくやってんけど街が、
そう、
もうびっくりするぐらいもくもくやったわてか普段からシカゴなんて合法なんやからさ、うん、別にこの日に祝わなくてもいいだろうよって思ったけど、
ね、いつももくもくじゃないかね
そうだねでもこの日はさらにみんななんか T シャツとか着ちゃってさ、
あ
でなんでかって言ったら、はいはい、これやっぱ連邦レベルでの合法化を目指す活動をしてる人たちもいっぱいいるから、
なるほど、
そういう人たちはまあそういう訴えをするための、まあ、硬いところで言うとシンポジウムもたくさんあったし、うん、あとマリファナ賛成派のアーティストを招いたショーとかって、
はいはい、
まあ、あるわけよ、だからコメディ業界も、うん、まあ、ほぼほぼみんなマリファナなんていうクラブはマリファナ賛成を表明してるクラブが多いよね、
うん、
だからマリファナフレンドリーなショーみたいなのをやってるわけよ、
うん、
特別マリファナショーみたいな、うん、でなそれはだから要はその業者がこうスポンサーで入って、
うん、
みんなにこうなんていうの、まあ、CBD ドリンクの時もあるし、
うん、
あとなんかこう割引券とかをお客さんに配るみたいなことをするみたいなこともあって、はいはい、マリファナのジョークを言うコメディアを集めたりとかしてるみたいな感じなんだけど、うん、でもね本当に今市場規模ってアメリカでめちゃくちゃ大きいみたいで、
うん、
マリファナの消費額が、まあ、去年初めて300億ドル、まあ、4兆円を超えてチョコレートの 1.5 倍だってこれって言うけどさそもそもチョコレートと比べるのもよく分かんないけど、
まあね確かにね、
まあ、嗜好品ってとこで比べるのかも知らんけど、うん、でも別にその額で言ったらチョコレートなんてめちゃくちゃ安いやんか、
安い安い安い、
だからね、チョコレートと同じぐらい人に流通してるかって言ったらそんなことはないわけ
だ
よね。ね、いろいろだから規制緩和の流れとかももちろんあるけど、まあ、そこにはさ、まあ、いろんな要因があるわけじゃないですか、うん、その軽犯罪で捕まえることのこの人権のこともあるし、
はい、
うん、あとはだからその犯罪組織とのとかいろいろあるんだけど、
うん、
まあでも実際この依存者っていうのはちょっと増えてるっていうデータも出てて、治安が悪化したっていうデータもあるわけですよ。まあそういう中でね、まあ、賛成派反対派たくさんいるとは思うんだけど、まあ、税率の引き下げとか、今後さらなる規制緩和に進むのかっていうのが今後の、まあ、一つの議論にはなっていると
はい
いうことなんですが、やっぱでも僕はもうまあ、匂いがもう吸ってるやつの匂いが好きじゃないけど、もうさ、なんで交通機関でさ、うん、別にいいよ家とか庭とか吸うのは全然いいけどさ、うん、バスの中電車の中で吸うやんか、もうシカゴ、
私もタバコもあかんもん電車バスの中とかでさ、
ね、でなんか逆にさ、うん、こう M 副流煙絶対嫌だみたいな人にもなりたくないのよ、
うん、
別に、まあ、好きにしてくれて迷惑かからへんやったらいいかなぐらいに思うねんけど、
うん、
もう頼むわっていうぐらい服とかにつく時あるもんな。
ある
そうそう。でってなったらさ、あとさ、さやこさんとかさ髪長いやんか僕より、うん、だから髪についたら枕につくやろ。
いやな、
もうってなるのもさ、うん、あるからね。ちなみに日本国籍の人がこっちですと日本の刑法が適用されるから捕まる可能性もあるということでね。
そうなん、
そうなんですよ。
へえ、
うん、だからまああとだから所持と使用とかさいろいろまたさ、
あなんかある、
ね、ややこしい。まあでも、うん、まあ、だから興味本位でね、これ聞いてるだから留学生の子とか多分いるだろうからさ、うん、なんかその変にこうね、興味本位で行き過ぎるっていうのも良くないのかなっていうのはね、
はい、
おじさんとおばさんたちがねこれ警告しておきましょう、ね、ということでね、ここから私が極めて個人的に1週間を振り返るサークルズウィークリーアップデート幕開のお話前略シカゴリのコーナーですということなんだけど、もうこのままの流れで行こうと思ってたんだけどさ、
うん、
まあ、マリファナっていうとさ、
うん、
ラッパーのアフロマンが大統領選に出馬することになりまして、
はいはい、
アフロマンというのはですね、まあ、分からない人のために言うと、もうマリファナの達人です。マリファナソングを歌い続けて、四半世紀みたいな。
なるほどね。
うん、
あ、一曲があるんですね。
で、ちゃんと、4月20日にギリギリのところで、期限ギリギリに、大統領出馬届を出しました。無所属ですね。だからラリってたんじゃないかという説はあるんだけど、
うん、
とりあえず、まあ、でも前々から言ってたんですよ実は。
あ、なるほどね。
でもマニフェストはもう一本勝負です。50州全州で思考用マリファナの合法化。
ああ、なるほどね、
はいはいはい、そうそうそうね。ということでね、だからもうほんと420の日にさ、アンセムとしてかかってる楽曲ってね、
うん、
もうこのアフロマンが歌う2000年の曲 Because I Got To High っていう曲なんですよ。放題言っときましょうか。だってハイなんだもん。まあこれどういう歌かっていうと、まあ、マリファナを吸ってハイになってしまったがゆえの失敗談みたいのをこうコミカルに歌うのよ、うん、
はい、
だからジャンル一応調べてみたらコミックヒップホップって書いてあったからね。あ、そうなんやと思うんで。まあどういう歌かっていうと、まあ、10番までで構成されてるのね、
はい、
で、まあ、各バースの最後に Because I got high, cause I got highCause I got high. だってハイなんだもん、だってハイなんだもん、だってハイなんだもんっていう歌詞で締める。
うん、
うん、で、まあ、歌詞具体的に見ていきましょうか、
はい、
1番、俺は部屋の掃除をする予定だったんだ、ハイになるまではね、起きてほうきを見つけようとしてたんだけど、でもハイになっちゃった、部屋はまだ汚いんだよね、なんでかわかる？だってハイなんだもん、ハイなんだもん、ハイなんだもんっていう。だいたい分かったでしょ、こんなぐらいの感じだから。2番とかも、俺は授業に出るつもりだったんだ、ハイになるまではね、カンニングでもすりゃ合格するはずだったんだけど、ハイになっちゃった、また次のセメスターで取れやいいか、なんでか分かる？だってハイなんだもん、ハイなんだもん、ハイなんだもんみたいな。
どんだけハイやねん。
でもな、何ぼでも作れるやんこんなん。
そうそう、ね、
でしょ。だから実際このアフロマンは自分のライブとかでも、
うん、
もうみんなもう歌詞みんな覚えてるわけですよ、この人のライブに来るぐらいだから、
はい、
ファンだから。なんだけどこの歌詞をその場でアドリブで変えたりとかして、
うん、
新たな失敗談をもう新作をいろいろ作って何ぼでもやるわけですよ、
はい、
やしこれはまあ さあのハイになって失敗してしまった歌やんか。でも逆にハイになったことで成功したバージョンもリリースしてるから、
あ、あるの？
オルタナティブバージョンも。
オルタナか。
そうで、そんなんとかがあって、だからこうね、これって結局さ、最後の歌詞だけ決めて、
うん、
で替え歌で、まあ、自分のアホさ加減をちょっと自虐的に歌にするっていうやり方じゃないですか、
うん、
でこうやって別にアメリカのブルースとかカントリーでもう古くから見られる手法なんよ、
うん、
でこれ例えばカントリーでいくとアイダレッドっていう昔の曲、もカントリーかもヒルビリーに近いかな、うん、アイダレッドって曲があんねんけど、
うん、
まあ、アイダレッドって今実はもうリンゴの名前になってるから今検索するとそっちができちゃうんだけど、
うん、
アイダレッドって結局女の子の名前、アイダレッドちゃん、
はいはい、
でアイダレッドちゃんという女の子にもう夢中だよ、夢中すぎてこんなことしちゃった、こんなミスしちゃったとか振り向いてくれないよっていう歌なのよ、
うん、
だからバースの最後に I the red, I the red, I'm plumb fool about I the red っていう風に全然振り向いてくれないけど夢中だよっていう風に言うのがルール。
なるほど。
でこれを順番にライブとかで歌詞をアドリブで変えながら面白く歌ったり、こうなんかマイク回して、はいこの人のバージョン、はいこの人のバージョンとか言って歌うとめちゃめちゃ酒場とかで盛り上がるわけ、そのライブバーみたいなサルーンみたいなところでね。でだからこの50年代とかの南部の酒場とかで演奏するとむちゃくちゃ盛り上がったみたいなのがよく載ってるわけよ。 でそういうのがだからリズム&ブルースにつながってロックンロールになっていったみたいなことが結構出てくるんだけど、だからアフロマンの愛がハイもさ、もう、みんな未だに知ってて、そのカラオケとかでも、まあ、カラオケボックスってあんまないやん、アメリカってこう、
そうやね、
まあ、要は個人のね、みんなの知らん人の前で、
はいはい、バーみたいなところで、ね、
歌うやん、あそこで替え歌とかでこう盛り上がったりとかするみたいな、フリースタイルで、っていうのが結構こう定番だったりするんですよ。でもこれ僕驚いたのがさ、これ実は僕この曲初めて聞いたのはスコットランドのエジンバラだったのよ。
へ
え。んでなんか一人でショーの後飲んでたら、うん、こうバーでこの曲がファーって流れ出して、
うん、
まあ、ほとんどイギリス人やったけど、これみんな歌詞知ってて、みんなこれを大合唱しだした。
うーん、
何この曲と思って、ちょっとめちゃくちゃいい曲でめちゃめちゃ盛り上がってた。まあ、違法ですよあそこでは、多分マリファランは。でもなんかみんなそのハイの曲を歌ってたっていうね。
なるほどね。
だからまあそうそうだ、こういうなんていうの、さっきのさ、あのヒルビリーのねやつだと、まあ、バラッドっていうふうに言ったやつだけどさ、うん、とかもそうだけど、なんかヒップホップとかもさ、まあまあやね、カントリーもある種定型詞の要素があるんちゃうかなと思ったりするわけですよ。定型詞ってまあルールがある詞ですよね、
うん、
ってなると日本の定型詞って何かなんさ、俳句とか短歌を思い浮かべるじゃないですか、うん、だってまず五七五七七とか五七五ってあって、はいはいはい、ね、それこそ俳句なんてさ季語を入れるっていうのが一応あったりするやん、うんうん、っていうので言うと、なぜこの話をするかというと、先週4月17日実は世界俳句デーなんだって。ちなみに日本の俳句デーは8月19日だって。
え、どういうこと？
あの俳句です、俳句。
しゃれ。
でもインターナショナル俳句デーっていうのは4月17日に決められてて、別になんでとか別にないねんけど、誰かが決めたんやって。世界俳句協会みたいなのがあるんちゃう？
世界
で、まあ、俳句って俳句ポエトリーなんて言われるんですけど、まあ、説明とかをするときは3ラインポエムスって言うんですよね、三行詞、
うん、
で、まあね、僕ね3ラインポエムスのなんか大学の時文学部で授業を取っててポール・ハーヴェイっていう先生が教えてたんやけど、
うん、
でもなんかねやっぱ面白いのよ。なんか全く違うっていうかさ、日本語のデテテテテテテテテテテテテテテテテってのでこう、こう余生を残したりさ、こうなんて言ったらいいの、情景をこう想起させたりする、想像させたりするっていうのとはなんかまたちょっと違う趣になったりとかして、うん、英語にするだけでも多分また違うし、もちろん英語でオリジナルのが作られたりもしてるし、例えば松尾芭蕉の作品とかがそのまま翻訳されてこっちに入っていたりもするんだよな、
う
ん、
はいはい、
例えばさ、古池や蛙飛び込む水の音ってあるやん、芭蕉の、うん、あれ英語でいきますよ、
はい、
An old silent pondA frog jumps into the pond. Splash. Silence again. 僕芭蕉派だね。ねえ、なんか
芭蕉派ですか。
そうですね。なんかだからなんかこの Splash. Silence again. とかさ、ピシャッ。そしてまた静かにみたいな、なんかこれよりなんかこう。水の音だけでこう言う方がなんかこうまた日本らしいかなとは思うんだよ ね、
なるほどね、
難しいなと思うし、うん、あとこれなんてそうですよ、ヨサブソンのね、うん、春の海ヒネモスのたりのたりかなってあったりするやんか、これな、
うん、
Spring Ocean Swing Gently All Day Long これさ、こののたりのたりかなっていうのとかさ、
うん、
このひねもすのたりのたりかな、このリズムむちゃむちゃいいやんか、はい、でも多分これ日本人にしかこれもしかしたら伝われへんのかもしれないな。
ああ、なるほどね。
うん、だからいや思って何が言いたいかというと、これ翻訳系のものやん、
うん、
でさ、なんかその、まあ、そのスタンダップコメディも英語でやったものを日本語字幕つけたりとか、まあ、英語もそうやし歌詞とかも和訳したりするけど、
はい、
やっぱそのもので伝えないとわからないのってない？翻訳した時に失われるものとか、コンテキストもそうやし、その、
うん、
なリズムとかか、なんかこう見えないところであるんちゃうかなと思うわけよ。だから 100% は同じでは伝われへんから、コメディも日本語字幕をつけて日本語で見ると、うん、
はい、
うん、だからなんかそのやっぱ言語、そのオリジナル言語でまず 見るっていうのも一個大事かなと思うなっていう、うん、だってなんかよさぶそん感なかったでしょ。 Spring Ocean Swing Gently っていうね、だからまあそれはあるからね。でも松島や、ああ松島や松島やみたいなとかさ、
あったな、
松島松島松島っていうのかな、
そんなんあった、そんなん言い方やん
産業にせなあかんから、
そんなんあった、
そうね、だからどういう風にするんだろうなとか思いますけどね。だからまあそういうところでね、俳句っていうのね、なんか英語で産業で皆さんね作ってみても面白いんじゃないでしょうか。だからそれぐらい今俳句っていうのはもう世界のこう世界に知られているものになっているということかもしれないということでね、今週のサークズウィークリーアップデート幕開のお話、前略シカゴよりのコーナーはスプリングオーシャンでございました。ここで番組を聴く皆様にお願いです。サクズレイディオフォームシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストをお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるよう力添えいただける方々、企業さんがいらっしゃいましたら、サクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ベンモアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー行ってみましょうか。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
さあということで、まあ今週はですね、まあさっきからこうマリファナの話をしてますから、
はい、
マリファナに関するまあ隠語言ったよね、420っていう、
うん、
みたいなことを、何個か紹介しますが、まずはこれ、言ってみましょう。 weed weed、 まあ weed ってよく言うね、 weed、うん、これはまあね、スモークウィールなんて言いますけど、まあ、草ですよね。
草です、
うん、草のこと、まあでもまあ大麻って草からできてる草だからね、うん、まあ、それをこう巻きタバコにすることなので、うん、ウィードなんていうふうに言いますし、あとだからメリージェーンっていうふうに、これ結構おっさんが言ってたけどな、メリージェーン、マリファナっていうの、マリファナっていうのをメリージェーンと聞き間違えたから言ったんやって。
あ、そうなん、
そう、角田ヒロではないねんって。そうだ、メリージェーンっていうふうに言ったりするし、あとポットなんて言ったりするね。
あ、言いますね。
これも結構おっさんが言うイメージかな。あとガンジャっていう人もいるね、なんかインドの言葉に由来してるのかな。あとはこう巻いた状態のやつはジョイント、ジョイントなんて言いますね。あとはまあカナビス、キャナビス、
これが一番、ね、この中やったら一番ポピュラーじゃ
ない、うん、ね、ということで、いや、なんでこんなの全部言うかというとさ、こう留学生にこう騙されないでほしいね、これ。だから騙されないでほしいというか、そのあ、ポットスモーク、スモークポットだからみたいな言って、あ、そのスモーキーな鍋なんだと思って吸ったら、その違うんやみたいなのあるやん。なんかほら、なんか学校に習わんかった、薬物のさ禁止のさ、あの授業の時にさ、チョコっていう隠語で言われる可能性あるから、アイスとか言われることあるから、
ね、そうなん、
そうなんだ。僕めっちゃメモしたもん、怖っと思って。
そんなん学校で教えたかんやんな。
え、でもなんか僕あれよ、あの元こう薬物乱用者の方がこう講師で学校来てくれて、
そう、
なんか僕らも、そうなんだみたいな。で、高校生やったからさ、と思ってちょっと怖いながらも興味津々で聞いてた。最後に一言だけいいですかって言って、その人が、いいですか、覚醒剤のあの快感は一生忘れることができないほど素晴らしかった、じゃって書いてた。なんかこれ高校生どうなるのと思って、その言葉だけ残ってん
ねん。俺もやりてーってなるやん。
そうやね、その言葉だけ残ってんねんな。なんかちょっとでもね、あのダメ絶対っていうことはね、これ非常に大事ですからね。僕が言いたいのは、今のこのやってたのは全部マリファナの隠語ですからね。日本とかでもこれ言われたら、これノーってちゃんと言えるようにね。
はい、
言っていきましょう。 Repeat after me. Weed。ということで次のコーナーです。 Ask Sack。
Ask Sack では毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、saksradio@gmail.com、 saksradio@gmail.com、 saksradio@gmail.com までお送りください。
さあということでですね、今日一通ご紹介したいんですけども、この本文じゃないところにですね、とにかくもうどうしても知りたいから、ぜひともちゃんと読んでくださいっていうことがもう書いてましたから、思いが伝わりましたから、ちゃんとこれは読みましょう。ラジオネーム、3度の飯よりプロテインの最後の一滴が好きということで、ちょっと鬱陶しいね、名前からね。サクさん、サイコさん、こんにちは。いつもプロテインを飲みながら楽しく聞いていますということで、そういう番組じゃないよねこれ。まあでもいいや、読んでいきましょう。よくネット記事やテレビで日本の〇〇がアメリカで今流行ってるなどとありますが、これはアメリカに住んでいる人も同意するほどに流行っているものなのでしょうか。ものによりけりとは思いますが、例えば先日見つけたこれは本当に流行っているのでしょうか。宮崎の干し椎茸。いつもそんなわけあらへんやろ、賞味持ってるやろと思ってるので真相を知りたいです。よろしくお願いしますということで、でも記事も貼り付けてくれてて、フォーブスで、 紹介されてて、宮崎の干し椎茸がアメリカで大流行みたいになってねんて。
そうなんや
ねそうやねんな。だからまあこれでもいいとこついててさ、大体日本の何々がアメリカでも流行ってるっていう日本の記事で、うん、そんなにアメリカ全土で流行ることってないよね。
もうカリフォルニアとかあっちじゃないの。
そう、あでもね、僕ほら最近パンをさ売る仕事をさ、
あー、そうやね、
やってるじゃない、
うん、
でまあそれっていわゆるアジアンマーケットじゃなくてアメリカのスーパーマーケットなんですよ、
うん、
ね、干し椎茸確かに増えてきてるわ。
そう、
しかも椎茸っていうのは、椎茸マッシュルームっていうのはさ、
まあ、椎茸マッシュルームはね結構
チャイニーズ、そうそう、でも英語になってるやんか、うん、椎茸っていうのは、うん、ね、確かに干し椎茸増えてきてるわ、
うん、
だけど見たら昨日28g で7ドルだから900円ぐらい、
うん、
むちゃくちゃ高いよな、うん、だからなんかもうさっきの流れの話で言ったらなんかドラッグに聞こえてくるよね乾燥キノコみたいなそうそう、でも本当にあれはインゴじゃなく椎茸は椎茸だったね
椎茸は椎茸だった
でも確かに椎茸は流行ってはいるけど、宮崎の干し椎茸が一世を風靡してることはないし、
うん、
そもそも一世をアメリカで風靡するのむずいよな。だって全部の人種を超えてさ、
うん、
その食べ物であったりとか、まあ、エンタメですらそうや。だから別にジブリが、ね、うん、アメリカで大ヒットとか言っても見てない人は興味ないし、知らない人は全く知らないしさ、
うん、
だってこんなん言ったらあれやけどさ、まあ、日本ではもう毎日大谷選手のニュースなんですよ、あの野球のね。でもそう、これも言っていい、最後さ、大谷選手さっき誰か分かってなかったもんね。
ちょっとそういうの言うのやめませんかカブスおるもんないと思うね。
そうそうそう、だからそんなもんよね。別に最後さんってさ野球見に行く人やん、全く野球興味ないよっていう人じゃないやんか。
いやいや、野球には興味あんまりないよ。あの私はダルビッシュファンなだけなので。
あ、まあそう、でもだからスタジアムとかに行く、だから全く興味ないっていう人じゃないのに知らないわけやんか。だそういうものなんだよね意外と。別に最後さんは偏ってるわけじゃないと思う。
いや私偏ってる方じゃない。
じゃあ日本人はそっちで行こう、
はい、日本人みんな知ってるやん、なんか
そう日本人は ねだからアメリカ人の人が、シカゴに住んでる人がロサンゼルスで活躍する大谷選手を全員が知ってるから、
はいはい、
そんなことは全くないよね、うん、
ないない。
だこれが本当に現実なのよ、ね、僕とか野球大好きな人はもちろん知ってるけど、
うん、
ね、日本人じゃなかったとしても知ってますよ、
うん、多分、うんうんうんうん、
だけど、まあ、そういうもんやし、だからなんかさ、その動詞になるぐらいだとさ、もう本当に知れ渡ったなみたいなことはあるやん か日本の
動詞、
そう、うん、で何を言いたいかというと、
うん、
最近あこれ結構広く浸透したなって僕がパッと思い浮かんだのが、
うん、
こんまりやってん。
あーそうやね、
ネットフリックスで、はいはいはい、しかもあれさ
最近も結構前じゃないあれは。もう
パンデミックの時に、うん、やっぱあのみんなおうち時間で
スパークした
そうそうそうそうそう、あのときめきやったっけ、
はいはいはい、
な日本語やとさ、それでなスパークアンジョイだよね、
うん、
っていう言葉と、あとコンマリーっていうのがその部屋片付けるみたいな動詞になってるとかして、
うん、
あれは割とバンと流行ったなと思ったし、
うん、
あとなんかさ、まあシカゴ日本人の人もいるっちゃいるけど、コメディーコミュニティにはもおれへんやん、
うん、
だから僕の一つの基準はコメディアンの友達ね、アメリカ生まれアメリカ育ち、なんならアメリカから出てったことないっていう人が、
うん、
サクこれって何なのって僕に聞いてきたら、それがその人にも伝わって、それ日本のものだからっていうことで僕に聞いてきたりする時あるやん。でこんまりって誰なのとか、
うんうん、
こんまりって日本で有名なのとか聞いてきたら、あこれはある程度浸透してるなっていう一つの基準になるわけよ、
うん、なるほどね。
やっぱこんまりとかはあったなと。
ありました。
だから野球好きな人は翔平大谷ってそんなにすごいのかとかも聞いてくるし、
うん、
だ食べ物で最近流行ってるのなんかある？まあ、餅が流行ってきたな、ここ
ポンデリングのお店ができたね最近ね、シカゴはね。
あそう、うん、でもうちの近くのあのなんだっけ、ビアードパパ潰れたな。
あでもまだウィッカーパークのロケーションあるから、
まだ一個あんねや、うん、
あるある。
そっかそっか。だから食べ物だったら、まあもうこれベタやけど、ラーメンはねもうこの10年ぐらいやっとブームが来て、でさっきも言ったけど餅って言って、餅ってアメリカで言ったらそのただ あのお餅のことじゃなくて、
餅アイスになるよね、あの雪見
大福かな、うん、とかにはなってるというところで ね。
たい焼きのアイスとかもまあ数年前出てきとったし、こっちのたい焼き、あのたい焼きの外、
うんうん、
見たことある？このたい焼きに立体感のあるたい焼き、こう寝てるやん、こう、
うんうん、
パチンってこう潰れてるんだけど、口がね、なんて表してん、口がカパってなって、
タチウオみたいになってんの
そう、口がパカー開いてそこにアイスクリームガーンみたいな、見たことない？カップに入ったやつ。
ないな、今その話したら僕ちょっとカロリーが気になって
る。ああ、そうやったそうやった。
危ない。
これでこれ多分2000キロカロリーぐらいですね。
行く
な。いいですっていうね。あったや、潰れちゃったけどね、私の近くにあったお店は。
なるほどな。まあだからね、うん、まあでも本当日本の何々がアメリカで今流行ってるというのは、まあほぼ まあ、局所的にはもしかしたら本当かもしれないけど、うん、そんなことはアメリカ全土に行くのはなかなか厳しいっていうところがね、まあ、僕らの結論なのかなとは思います。まあ、
大都市そうやね、大都市ぐらいはね、だってユズとかもサバーとか行ったらさ、ユズシシトとかさ、うん、
ユズリータとかあるよね。
そうそう、あるある、
マルガリータのユズ風味とか、うん、まあ、だからそういう風に徐々に流入していくのはあるけど、そのみんなアメリカの人が知ってるとか、ね、生活の一部ってなるまでは途方もなく本当大変なプロセスを経る必要があると。
それ
が日本
の
も
ん
って、
うん、分かる人は、うん、全員ではない、
難しい。あとだから分かっても、あ、それ日本のなのっていう風に思ったりするね、うん、ケースもあるからね、ということなので、だから結局何が言いたいかというと、そういうニュースとか記事見た時もリテラシーという、ね、
はい、
ちゃんとここで着地をするということでね、うん、いいんじゃないでしょうか。ということで、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。あと先はサクズレイディアと gmail.com ということで、私昨夜の川インスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報発信しております。お聞きの方々はインスタグラムの昨夜の川、そして YouTube も昨夜の川公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのサクズレイディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると私も嬉しく思います。ということで、この週末ね、まあ、ちょっとショーもあるんですけど、はい、うん、一泊二日の弾丸でちょっとシンシナティに行ってこいと思いました。なんかね、アジアンフェスティバルでなんかネタをせなあかんねんって。
そのシンシナティ、
結構あんねん、シンシナティに寸胴っていう美味しいラーメン屋さん前行った時見つけて、なんか名前が全部変わってる、カクテルとかの名前が、うん、おはようございますとか、過労死っていうのがあって、
それ絶対意味分かってんのかな、オーセンティックじゃないよね。
でもね、美味しかったから、
あ、そう、
うん、なんかそのまたね、まあカロリーをちょっと気にしながらではありますけど、その分いっぱい喋って、舞台上で僕ちょっとパントマイム芸みたいにして汗かく芸にしようか。
あのさ、ステージのこっちからこっちから、そっちそっちそっちって端っこ端っこずっとこうやって行き来したらいいんじゃない？
行き来する、
カロリーこうステップ、うん、あの1万歩ぐらいその間に。
あと言っとくわ、主催にあのランニングマシーン舞台上に置いててください。
なんでなん、
それね、走りながらね、
はは言うて全然分からへん
っていうところでね、行ってきたいなと思ったので、来週その話できたらいいと思います。ということで、皆さんまた来週、佐久柳川
でした。バイバイ。